はい、続いては味わいですね。もうここはもうサクッといきます。もう覚えなくていいと言っておきます。今はですね、まあ、試験前とかはまた読み直していただけたらいいんですけれども、あんまり出るとこではないので、サクッといきましょう。まあなんで説明しないです。もうアタック、甘み、酸味、渋み、苦み、フレーバー、アルコール、ボディ、濃縮度、バランス、ミネラル、フィネス、要因と、まあ、どれがどれかっていうのを、なんとなく頭の中で地図というか物差しを作っていただければいいです。まあ、フィネスとか聞いたことないですけども、これは、優雅さ、上品さの判断ですね。まあ、私の好きな単語ではありますが、特に試験的には、覚えなくていいかとは思います。その次ですね、次の方が大切です。ワインの色調とその表現ですね。まあ、白ワインと赤ワインとそれぞれ表現方法あります。まあ、これはフランス語と英語と書いてますが、まあ、特にフランス語の方とか、まあ、覚えてください。赤字であるところはしっかり覚えていきましょう。緑がかった黄色、これはよく、まあ、白ワインで表現するやつですね。まあ、若い目の、白ワインとかこうやって表現します。フランス語で言ったらジョーヌベール、英語ではグリニッシュイエローですね。まあ、後々出てきますけども、ジョーヌが黄色、ベールが緑ですね、フランス語で。これしっかり覚えてください。ジョーヌが黄色、ベールが緑です。まあ、英語はもう読んだままなんで説明しないです。で、淡く赤い、ごめんなさい、淡く若い黄色はジョーヌパールですね。まあ、パールが、まあ、淡いとかそういった意味合いであるとすれば、まあ、ジョーヌ、まあ、黄色ですね、同じです。で、次、麦わら色は、パイユ。まあ、わらという意味がパイユなので、これは、まあ、今後、フランスのワインで、バンドパイユというワインがあるんですけども、まあ、わらワインっていうのがあるので、そこで出てきます。パイユはわらです。英語だったらストローですね。で、琥珀色はアンブレ。まあ、英語だったらアンバーです。これはまあまあまあ、しっかりよく出てくる単語です。覚えましょう。次、赤ワインですね。ラズベリーレッド。ラズベリーレッドとかですね。まあ、ルージュとか、フランボワーズです。で、まあ、濃い、赤色ですね。紅色。やったらグルナ。で、英語やったらガーニと。ルビーはリュビーやルビーですね。マカボディは、フランス語では赤ジュと言います。レンガ色はティーレです。この赤ジュ、ティーレでは覚えていてください。次、温度が与える味わいの違いです。まずワインですね、温度上げたりしたり下げたりすることによって味わいが変わります。まあ、ちょっとこちら余談になりますが、例えば先ほど申し上げた通り、白ワイン温度が高い方が美味しいものがあったりとか、逆にグッと冷やしてキリッと飲む方が美味しいものがあります。やっぱ味わいが濃いのは温度高め、味わいすっきりしたものは温度低めの方がいいっていうのがイメージ的に、ありますので、そちらでいきましょう。で、ワイン温度を下げた場合、どういう変化が起こるのか。ワイン自体の味わいですね。どういう変化が起こるのかというと、温度を下げるとフレッシュ感が際立ちます。まあ、より、フレッシュな、すっきりしたイメージですね。なので、果実味など第一アロマが際立ちます。で、また、第二アロマもちょっと際立つ場合がありますと。で、温度を下げると何よりも味わいがドライになります。シュッとしますね。その下も一緒で、酸味がよりシャープな印象になります。バランスがよりスマートになる。まあ、より引き締められた感じですね。の印象です。で、苦味や渋みが強く感じられる。これはちょっとマイナス点でもあったりもしますね。で、次、ワインの温度を上げた場合です。香りの広がりが大きくなります。なので、まあ、よくワインをこう、グラスに入れて、振ったり、回したりしますが、あれは空気と触れ合うエアレーションっていう意味合いもありますけども、それ以外でも温度を上げる作業でもあったりします。まあ、状況によってそうやって使ったりするので、それはなぜしているかっていうと、温度を上げることによって香りの広がりが大きくなります。熟成感、複雑性が高まりますと。で、また甘みが強くなり、酸味が和らぎますと。温度を上げると甘みが強くなり、酸味が和らぐ。これは覚えてください。あとは、ふくよかなバランスになる、繊細さが抑えられる、苦味や渋みがより快適な印象といったので、まあ、ここはさらっといきましょう。その後、開栓後の空気接触の効果。まあ、これはエアレーションってやつですね。まあ、空気と触れ合うとどういうことが起こるのかということです。まあ、還元による影響が弱まるとあります。まあ、よくある自然派ワインっていうのは本当に、 還元要素がすごい、用土工というか、まあ、ものによって馬小屋とか私は思ったりするんですけども、そういったちょっと、まあ、よく言う、悪く言うと臭いというような、影響が弱まります。で、あとはまあ、第一アロマが上がり、第二アロマが下がる。第一アロマは上がる。第二アロマは下がるです。で、タル香が強まる。複雑性が強まる。渋みが心地よい印象となる。味わいの広がり、ふくよかさが強調され、全体のバランスが取れる。書いてます。で、ここで一番大切っていうのが、やっぱり覚えやすいのは、第一アロマが上がる、第二アロマが下がる。ですね。ここはしっかり覚えましょう。はい。で、もうサクッと最後ら辺ですね。料理とワインの組み合わせの留意点。留意点。もうこれは本当にもうイメージ通りです。軽い料理に軽いワイン、重い料理に重いワイン。シンプルな料理にシンプルなワイン。複雑な料理に複雑なワイン。地方料理にはその地方のワイン。格の高い料理には格の高いワイン。デザート類には、まあ、甘い類には、ごく甘口のワイン。まんまです。もうこれはサクッといきましょう。その後、観音表現チャート。これは結構大切です。まあ、覚えてどうなることやらっていうのが、まあ、思うんですけども、これはもう毎回試験に出てるぐらいなので、しっかり覚えましょう。まあ、去年とかはあんまり出なかったですが、ちょっとどうなるかわからないので、毎年出てたことなので、しっかり覚えていきましょう。白ワインチャートと赤ワインチャートがあります。白ワインは丸、赤ワインは三角形の形してます。これはもう機械的に覚えてください。ちょっと言葉では表現できないので、もうこれどこがどこの位置に、あるのか、しっかり覚えてください。全部覚える必要はないんですけども、確認テスト、配信してますが、そこで穴抜けになっているところはしっかり覚えましょう。まあ、酸味がどこの位置、甘みがどこの位置とか。爽やかな滑らかなって順番がどうとか覚えてどないやねんって話には本当になるんですけども、これはもうちょっと試験なので、割り切ってしっかり覚えましょう。それは白ワインですね。赤ワイン、はこれ三角形ですね。上の一番上のとこ、タンニン、過去タンニンって書いてある、これは修練性と読みます。修練性とは何ぞやというと、まあ、言ったら渋み苦みとかが一番わかりやすいですかね。渋い赤ワイン飲むとですね、こう、ほっぺがシュワシュワシュワってする感覚が、まあ、水分がどんどん蒸発するような、シュワシュワシュワってした感覚があるんですけども、あれが修練性、いわゆるタンニンです。それと酸味と甘みのバランスが、赤ワインチャートには載ってます。これも、確認テストで、一回、まあ、どこかやってみて、どこを覚えなければならないのか確認して、そこをしっかり覚えましょう。これも本当に覚えてなんぞやっていう感じなんですけれどもね。まあ、しっかり、今のうちに覚えといたら、あと、試験直前楽です。はい。ということで、今回はこれで終了となります。まあ、今回は本当に内容薄いです。ちょっと長く喋った部分もあるんですけれども、覚える部分は本当にもう30分あれば、余裕で1日で覚えれるかなと思います。なので、前回と前々回ですね、しっかり覚えてください。本当に何回も言いますが、ここの第3回分は、まあ、特に前2回部分は本当に大切です。一番点数取れます。特にひねった問題も出るわけでもなく、けど確実に10問ぐらい、20問ぐらいかな、とかは出たりするので、しっかり覚えていきましょう。で、来週ですね、なので、まあ、今までの今回分の全3回の確認テスト、まとめのテストも、配信していきます。なので、そこで自分の実力も見ていただけたらなと思います。まあ、今後、その、毎週出る確認テスト以外にですね、ちょっとまとめのテストも定期的に、配信していきますので、そこで、しっかり自分の実力見つめていただいて、どこが弱いのか、しっかり、確認していただけたらと思います。今回ちょっと内容薄くなりますが、まあ、何回も言います。前回、前々回、余力あると思います。しっかり覚えていきましょう。では、質問ある方は、また相変わらず、ご連絡お待ちしております。では、一旦ここで終わりますね。失礼いたします。